皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をお届けいたします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、お帰りございませんでしょうか。少しは暑さも和らいできましたけども、ね、沖縄どうでしょうね。ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、少しはね、朝晩涼しくなりました ね、関西の方はね、
はい、
はい、沖縄はまだ少しまだね、暑いだと、うん、暑いですよね。はい、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けておよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間ですね、白い梅雨と書いて白露ですね。先週もそうでしたけど、うんうん、なんか涼しげなね、節気になりましたよね。白露って言ったら
ね、
ちょっと涼しげですね、はいはい、スポーツの秋とかね、読書の秋とかっていうふうに言われるように、日中少しはちょっとしのぎやすくなってるんじゃないですか。ジョスさん、やっぱ大阪の方暑いですか。
大阪は暑いです。昼ね。
ね、昼間は暑いですよね、はい。私はまだね、田舎の方なので、ちょっと木々のね、ざわめきなんかは気持ちいい感じがしますけれどもね。そして、先週、ジョスさんお話ししておりましたが、今年の中秋の名月が9月の29日だと言われておりましてね。
はい、
旧暦では8月15日が十五夜、この日の月は中秋の名月としており、中秋の名月というふうに知られているんですけれどもね、はい、お月見するのがね、習わしとなっておりますけれども、月の満ち欠けによって暦を作っていた、まあ、太陰暦、まあ、旧暦のことですね。7月、8月、9月を秋としてしてたそうなんですね、まあ、その真ん中ということで8月がね、中秋ということになっておりますけれども、
月見で団子食べるでしょ、
ね、はい、
あれなんか美味しいですよね。
美味しいね、団子ね、楽しみですね、今年もね、はい、もうあのお団子食べたらもう寒くなってきますよね。
あ、なるほど。
そんなことないですか。去年もなんかお団子食べて、フェイスブックに私アップしたように思うんですけど、あのところだんだん寒くなってくるそんな気がします。
はい、
はい、日本では太古の昔からね、月をこうやはり神聖、この間もね、月のお話しましたけれども、うん、神聖視していたようですけれどもね、うんうん、まあ、十五夜ではありませんが、縄文時代では月を学でる風習があったと言われているそうなんですよね。うん、まあ、十五夜の月見がこう盛んになったのは平安時代だそうですよ。859年から877年ぐらい、うん、まあ、定観年間というふうに書かれてますけど、頃に中国から伝わり貴族の間で広まったそうです。
うん、
まあ、お月さんを見ながらこうお酒を飲んだりとか、
はい、
船の上で塩、ね、やったりとか、
うんうんうん、
あと管弦、管楽、雅楽っていうんですか、を楽しんだりとか、そういうような風潮があったそうなんですけれどもね。うん、まあ、貴族たちはこう空を見上げて月を眺めるではなく、うん、まあ、水の上に映った杯のにね、映ったお月さんを学んでたそうですよ。
わあ、なんかいいですね。
ね、そうですよね。まあ、庶民にも多く十五夜を楽しむようになったのは江戸時代に入ってからだと言われています。はい、
うんうん、
貴族のようにただこう月を眺めるだけではなく、収穫祭ね、
なるほど、
もうちょうど今の時期ですもんね。うん、とか、そういう意味が大きかったようですけれども、十五夜の頃はこう稲がちょうどね、今の時期、
ああ、そうですね。
はい、そうですね。まもなく収穫が始まる時期ですけどもね。うんうん、まあ、こう無事に収穫ができる喜びをこう皆さんで分かち合ったりとか感謝する日であったようですけれどもね、はい、まあ、私たちもこうやっぱりスマホを見るんじゃなくてね、スマホで写真を撮るんじゃなくて、うん、自分の目でこうお月さんを見たりとかね、そういうふうなことも必要ですね。
ですね、
ね、忘れないようにしないとダメですね。はい、はい、そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物と短文で表したものが72個。ああ、もう今の時期、あれですよ。ツバメサルですって。
ああ。
はい。ツバメサルという。
ちょっと寂しいですよね。
寂しいですよね。 ツバメが来るの楽しみですもんね。うん、はい、春先に、飛来したツバメが暖かい南の地域へ帰っていくという時期ですね。まあ寂しいですね。また広い海を渡っていくのかな。
すごいですね。だけどツバメ、あの小さい体で
ね、
どんだけの距離を
行くんでしょうね。
飛んでいくんかと思いますと ね、
ね、
うん、
さて今日はですね、今少し涼しくなってきたということで、最近私はサボってるんですが、瞑想についてお話ししようかなと思いました。京都にね、
はい、
ビパッサナー瞑想ができる施設があるっていうようなことなんですが、
うん、
今年の9月から改装のために来年の6月まで開催を中止してるそうなんですけど、ここでは10日間入ってね、
うん、
携帯もまあなし、そして、人と喋ることもなしで10日間ずっと1日10時間ほど瞑想するそうなんですよ。まあなんか人間観が変わるよって、よくそこに行った方に教えてもらうんですけど ね
結構有名な方っていうか、ビッグな方っていうかですね、瞑想されてる方は多いですよね。
多いですか。この間読んだ本にも書いてあったんですけれども、やっぱり過去も未来もこう幻想で今にあるということが書かれてるビヒアですね。まあ、それには禅の僧侶たちは、まあ、あの瞬間的な無心状態を悟ると呼んでるそうですが、悟りと呼んでるそうです。これを経験した時に素直に喜んでるのです。この瞬間的な悟りを経験しても気づかないことが多いと思います。まあまあ中略で、自然の美しさ、神聖さに気づくためには今にあるということが必須条件なのです、っていうようなことを、これをちょっとね、読んだので、あ、なるほどなと思って、まあ、過去もね、過去のことをほら、あの時嫌だったなとか思うことあるじゃないですか、それも変えられると最近は割と気がついたんですけれども、まあ、そんなこともやはり瞑想をしていくというようなことは1日ね、5分でも10分でも必要なというふうに感じたので、はい、そのことを今日は話題にしてみようかなと思っております。さて、ラップオーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き、 CM を挟んでおすすめ楽曲、今日はね、瞑想の話でお送りしたいなと思っております。素敵な30分をラップオーシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。先週もお話しさせていただきましたけども、いつもあの腸のお話ね、中心にさせていただいて、いろんな健康の話題皆さんに提供してるんですけども、
はい、
先週からですね、腸とはちょっと離れまして、腎臓と肝臓のですね、やっぱりこの非常に健康に大切な臓器についてもですね、お話しさせていただいてます。そして先週はね、腎臓の生活習慣、腎臓をサポートするための生活習慣のお話しさせていただきました。今週は腎臓のお話で、やっぱり食生活ね、元気な腎臓を作る食事のお話をさせていただきたいと思うんですね。
はい、お願いします。
あの腎臓はですね、ミサッパの大体体どの位置にあるかいの分かりますよね。
はい、
背中の、
はい、
ちょっとまあ腰からこう、なんていうんですかね、腰のあたりの背中の方に2つほどね、
はい、
空豆みたいな形のものが2つある、これが腎臓なんですけども、
はい、
腎臓はもう皆さんご存知の通り、血液の老化とかね、
はい、
老廃物をこう出す大切な臓器なんですが、
ええ、
先週も言いましたよね、沈黙の臓器って、まあ、ご存知の通り、なかなかですね、こう悪くなるまでわからない。
なるほど。
ですから先週言いました、生活習慣とかね、できるだけ歩いてね、方がいいですよとかお話しましたけども、
はい、
食事も当然、胃腸も含めて大切なんで、腎臓どういったことを食事注意したらいいかということをお話したいと思います。
はい、
まずですね、やっぱりね、何と言いましてもね、塩分なんですよ。
あ、
ただね、塩分も必要なんですけども、
はい、
塩分の取りすぎがですね、やっぱりこの腎臓を至るには、やっぱこれ塩分の取り方に十分意識していただくのがですね、一つのポイントになってます。例えばですけども、健康な人の塩分の摂取量って非常にデータ上少ないんです。1日7グラム未満、これはね、なかなか難しいんです。ハードルが高いんですけどね、
はい、
まあ、ラーメンとかね、うん、さっぱの食べるでしょ、
はい、
ラーメンのこの汁をね、
はあ、
ぎゅっと飲み干してしまいたいんですけども、はい、たまにはいいんですけど、ずっと飲み干してしまうとかなり塩分取りすぎになってしまう、
うん、
それとかですね、鍋物、これもですね皆さん、うん、野菜たっぷり入っている鍋にもですね、これヘルシーなんですけどね、
はい、
やっぱり塩分も結構多く含まれます。この鍋の汁って美味しいじゃないですか、
はい、
それもですねできるだけですね、汁をこう飲み干すのもですね若干こう控えめにされる方がいいケースがありますんで、うん、皆さん日頃、いろんな食事の中でね、塩分はどうしても使いますけども、そういった、お汁物をですね飲み干すのを少し、自分で、まあ、コントロールと言いますかね、はい、していただくのが、まあ、一つのポイントになってくると思いますし、
はい、
元気な腎臓つくのは うちのユースマインドの製品1点だけ PR させてもらったらスイカのエキスいうのなんですけど ね、
はいはい、
これはスイカを丸ごとこう熟成させてるんですけども、これはシトルリンというですね、皆さんインターネットで見てもらったらこれ腎臓に非常にいい成分なんですけど、それも含まれてます。こういったものもサポートになりますけども、うちの製品の宣伝を置いておきまして、皆さん日頃塩分を控えて腎臓を守りましょう。
はい、それでもダメな時はシトルリン飲んでくださいね。
はい、
ラブフォーオールシングス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのはカーリー・サイモンが歌う All the Things You Are という曲なんですが、これジャズのね、
めっちゃおしゃれな曲ですね、
はい、有名なナンバーですが、私の大好きな曲です。
いい曲です。
はい、さて、今日はですね瞑想についてちょっとお話ししているんですが、ジョスさんもなんか瞑想されてるっていうふうに。
いや、これがねやっぱり、ね、習慣っていうかね
そうですよね。
これもある程度皆さんね、うん、ずっと続けられてる方すごいと思うんですけどね、
本当に
私もねこうやっぱり瞑想した後毎日できるか言ったらちょっとここがね
忘れますよね。忘れるというか忙しさにかもかけて、
先ほどちょっといろいろ調べてたんですけどね、うんうん、やっぱり続けないとある程度ねダメですよね。
まあやっぱりこのなんていうかな、私はよくねココさんを散歩に昔出てた時にね、はい、川沿いに行って、
うん、
で川沿いで瞑想したりしてたんですが、
あ、それいいことですよ。
そうなんっていうのはね、川の音を聞くと、
うん、
こう雑念がなくなるんですよね。こう何にも音がないと、
そうですね、
あ、そうや、今日の晩ご飯何やったかなとか、あ、そうや、そろそろ洗濯入れなあかんなとか。
今思いましたけどね、
はい、
瞑想音楽ってあるじゃない。
あ、ありますね。
それをね、ミサピちょっと作ってほしいんです、
うん。そうね、それいいかもしれませんね。
ちょっとそれ、ね、皆さんにね、ぜひ瞑想といえばもう、
ね、
ミサップというぐらいね、そういう曲があっていいと思う。今い確かにね、
なるほど、
うん、習慣化するっていうかね、
はい、
できるだけ続けるポイントでそれ載ってましたっていうのは、
うん、
まず時間もね、
はい、
できるだけこう初めから長くて難しいんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
それと今ミサップが言いましたように、うん、場所、
あ、場所ね、
これ非常に大切で書いてたんですよ。
あ、そうです
か。できるだけ同じ場所、まあ例えば川沿い行ってね、
うん、
好きなところでやるとかね。
なるほど。
で好きな音楽、これもポイントになってますから。
なるほどなるほど。
好きな音楽っていうのはあんまりこうね賑やかすぎてもやっぱり瞑想難しいんで、ね、
心落ち着かせるようなもね、うん、
ぜひお願いします。作ってください。
そうですね、はい、なんかこう名声をすることによってね、うん、こうすっきり澄み、ここの方に書かれていることを読みますね、すっきりと空が澄み渡った夜に広大無辺な宇宙を見上げて、その荘厳さ、うん、静けさに、果たしなさに、敬意の念を持ったことありますか、ありませんかと、うん、静かな夏の夕暮れの時につぐみのさえずりを聞き入ったことありませんか、山奥の渓流のせせらぎに、これですね、うん、心の底から耳を傾けたことがありませんか、心がじっと静まっていなければ自然の美に見されることはありませんっていうふうに書かれてたんですね。
なるほど、
まあ、さもないと何かを見ていても見ておらず、何かを聞いても聞いておらず、例えばね、私昔よく思ってたのが、ココさんの散歩でいつも山の中を歩いてるんですよ、
うん、
ところが例えばこう携帯を見ながらしたりとか、
はい、
ココさんと喋りながら下を向いて歩いてたりとか、そうすると聞いてないんですよね、鳥の声なんか、
うんうん、
まあ、ここの辺なんか私が住んでるとこは鳥の声がすごいんですよ、外に出るとね、
はい、
でも聞いておらず、
うん、
例えば山の緑が綺麗だなというのも見ておらずってことですね、
うんうんうん、
まあ、そういうことを見ることも必要だなって考えてるんですけどね、はい、まあ、今ここにあるっていうふうなことが今ここっていうことですね、
うん、
瞑想なんですが、私ね、高校の時にね、まあ、ちょっといじめられてたことがあったんですよ、
うん、
でその時のことを、まあ、高校の友達とこの間会った時にね、まあ、仲いい幼なじみの友達に言ったんですね、
うん、
そしたらそういうことはもう自分が今を変わっていくとね、
うん、
過去も全部変わんねんと言うんですよ、うん、
なるほど、
確かになと思って、例えば自分がすごい頑張って今頑張ってると、
うん、
それを見たらそんなことみんな忘れて、みさちゃんこう高校の時一緒に遊んだよねっていうふうに話するじゃないですか、
うん、
忘れるじゃないですか、そういうことみんな、だから変わってくると過去が、うん、まあ、確かにそうだなっていうふうに最近よく思うんですよ、
はい、
よくないですか、過去のことでね、うわこんなことあった、そうやわってない、なんか思い出したりとかして青くなる、
確かにありますし ね逆にこれから先のことも、
はい、
それ言えると思うんですよ、例えば、
はい、
瞑想っていうのは心をこう無にするじゃないですか、
はい、そういうことですね、うん、
ですから私が中学の時にね、すごい厳しい国語の先生が、
はい、
古典の時間にね、
ええ、
そういう話されたの今ずっと思い出してきたんですけど、
すごい中学、
要はですね、
ええ、
これからなんかこう嫌なこと、
はい、
例えばこれあそこに行くのもう嫌やなと思う時に心を無にしなさいって言われたんですよ、はい、
あ
それは瞑想に近いものが今あるなと思ったんですけ
ど、
そうしていくと嫌や嫌と思っていくとですね、うん、実るものはないって言うんです。
あ、まあ確かにそうですね、
心を無にしていけば、うん、どんな嫌なことでも一つぐらい勉強することあるって言われたんですよ、
う
ん、
あそうかもしれないですね、
ですから過去も変えられるし、う
ん、未来も
そういう瞑想することによって変えるわけじゃないんですけども、
うんうんうん、
まあ、なんですよね、
そうですね、良いものにできるということですね、
うん、そういうことですね、
まあ、過去や未来、うん、空想の世界に生きていると現実世界の時間は薄まっているようですっていうふうに書かれてましたから、やっぱりまあ難しいですけど、今のこの自分が今いてる状況とか、はい、そういうことをまあ必要だなと、瞑想することで良いことはね、
うん、
まず精神的ストレス、プレッシャーからの解放、
うん、
そして、まあ、セルフコントロールのスキルアップ、
はい、
うん、実力を限りなく 100% 出せるっていう、うん、平常心ということですからね、うん、それとあと免疫力の強化なんです
ね、いいですね、うん、
それとあと体の健康、
はい
はい、そして、能力の向上、
うん、
さっき出てきましたね、そして集中力、注意の向上、注力の向上、うん、そして、7番が幸福感が増すというようなことなんですね、
なるほど、やっぱりね、うん、瞑想で思い出すのは、うん、佐藤光郎さんの有名な本、神様のおしゃべりは瞑想から始まるというの、瞑想から始まるって、瞑想してる時に神様が出てきて、いろんなこうメッセージするようなことをずっと本に書かれてるのをね、非常に印象的な本ですけどもね、
タイミングがこう良くなるらしいですね、そのシンクロニシティがよく起こったりとかするようになると思いますね、まあ、その時間をこう取ってで、
うん、
毎日毎日そのするっていうのはわりかし難しいことは、毎日続けてることは何でも難しいですけどね、
ですから3分でも5分でもね、
うん、そうですね、続け
ちょっとそれ続けていきたいなと思うんですけども、
確かにね、
今日さっき冒頭言いました、うん、あのミサップが瞑想音楽作ってくれるって約束してくれたんで、それ楽しみにそういう音楽もやっぱり僕らには必要やな、ね、思いますわ、
まあ、いろんなことね、はい、作らなくちゃいけないのが今すごくね、
うん、
詰まってるのでやばいなみたいな、
プレッシャーかけてしまいましたね、
はい、はいはい、そうですね、まあ、世界のエリートはなぜ瞑想するのかっていう本をね、
ほうほう、
書いてらっしゃる渡辺愛子さんの著作、
うん、
フォレスト出版の、ね、
はいはい、
もう抜粋、うん、願望が叶えやすくなる、
なるほど、
らしくて、シンクロニシティを起こす瞑想の力を願望実現に応用したものを引き寄せというんですって。これは意図的に自分の願望を叶える方法、具体的には瞑想する前に事前に作っておいた叶えたいリストを目に通しておく、
なるほど、
すると願望が実現できそうなことをシンクロとして起こすようになると言います、うん、普段常に意識しているわけでもない願望を、瞑想の事前に目を通すことで改めて意識に上らせるということなんですって。まあこれはちょっといいかもしれませんねぜひやってみたらいいかもしれませんね、はい、女子さんも明日から、ちょっと私も明日からやってみようかなと思ってますけどね。はい、そうしましたら、ラブフォーオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康は、健康と平和を考える情報をお届けします。神々になっておりますね。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストは Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました、お相手は岡本美里と
ジョスでした。
はい、明日からちょっとね、瞑想時間っていうのを作ってみたらいいかもしれませんね。
はい、
はい、またご報告します。ジョスさんもお願いします。
はい、わかりました。
それでは来週もこの時間に
Love for all things。